ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。夏休みも終わりに近づいてきました。子どもたちの夏休みには海水浴、花火大会、キャンプなど楽しい思い出がいっぱい詰まっています。今日はキャンプファイヤーでよく歌われる歌、陶器山に日は落ちてをお届けしましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。陶器山に日は落ちてをお聴きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月17日イミョンバク大統領の8月15日の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月15日に朝鮮半島は、日本の併合から離れるという、64回目の、8月15日を迎えたわけでありますが、そこで、イミョンバク韓国大統領は、その64回目の降伏を慶祝する祝う、演説を行いました。今回の演説で、まず注目されましたのは、日本の植民地支配下から離れたその記念日の演説であるにもかかわらず、日本の過去に関する言及というのが一切なく、全体を通じて、未来志向という、トーンで、そういう主張を繰り返したことであろうかと思います。北朝鮮あるいは南北関係については、南北で、対話をする時期が到来しているんだということをイ・ミョンバク大統領は強調したわけでありますが、まず非核化の問題について触れて、どうすれば北朝鮮が核を放棄することができるのかと、そういう問題について胸襟を開いて、北朝鮮と対話できることを心から期待するとイ・ミョンバク大統領は呼びかけました。でその上で、北朝鮮が核放棄を決心するんであれば、韓国政府は朝鮮半島の新しい平和構想というものを推進するであろうと述べまして、北朝鮮の経済を発展させ、北朝鮮住民の生活を画期的に向上させる国際協力プログラムを積極的に、実行するであろうという、そういう構想を明らかにいたしました。さらに、イ・ミョンバク大統領は南北経済共同体を実現するための、広域会議というものを設置して、 関係国及び国際機構との協力を通じて、経済、教育、財政、インフラストラクチャー、国民生活向上という、いわば対北朝鮮5大開発プログラムというものを推進するという意思も明確にいたしました。要するに、北朝鮮が核を放棄すると、そういう決心をするんであれば、韓国は北朝鮮に対する支援に乗り出す準備があることを、今回イ・ミョンバク大統領は明言したわけであります。イ・ミョンバク政権がスタートする際に、非核解放三前という、一つの構想が言われておりましたが、これを北朝鮮側が強く反発するということもありましたので、今回その非核解放三前という形で、提案をしていないということは、南北間の対話をなんとか実現させたいという、一種の表れであろうかというふうに受け取れるかと思います。また支援の条件も最初は非核化そのものでありましたが、今回は非核化そのもの、あるいはそれに向けた進展ということではなくて、北朝鮮が核放棄の決心をするということであれば支援ができるんだということで、条件を緩和したということも指摘できるかと思います。しかし今回のイ・ミョンバク提案は国際協力というものを強調しておりまして、韓国が独自についてやることというのは特に言及しておりませんし、国際協力というその中身が、まだはっきりしておりませんし、また国際協力であるならば関係国との協議というのが重要になりますが、その辺もまだ進んでおりませんので、構想としては前向きの構想でありますが、これが実現する上ではまだまだやらなきゃいけないことがたくさんあるということが明確になったかと思います。その一方で今回イ・ミョンバク大統領は非核化に、だけにとどまらずですね、朝鮮半島の南北間の通常兵力、通常兵器の軍縮をやろうと、その軍縮のための協議もやろうということを提案いたしました。これは2000年に南北の首脳会談があった後、通常兵力の軍縮ということは特に真剣に検討されたことがありませんでしたので、そういう点で、今回イ・ミョンバク大統領がそれを提案したということは大変、評価されると思いますし、北朝鮮も韓国との間で真剣に南北間の軍事力の削減、通常兵力の削減に乗り出すべきであるということが言えようかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本人拉致被害者ご家族とタイの拉致被害者ご家族との連携についてご説明します。タイにおける拉致被害者の状況について教えてください。日本へ帰国した拉致被害者などの証言で、タイ、ルーマニア、レバノンなど日本以外の国でも北朝鮮に拉致された可能性のある方々が存在することが分かり、国内外の関心が集まっています。タイではアノーチャ・パンチョイさんという女性が北朝鮮によって1978年に拉致された可能性のあることが、帰国した拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンスさんの証言をきっかけに明らかになりました。日本の拉致被害者家族会とタイの拉致被害者のご家族はどのような連携を行っているのでしょうか。2007年3月、当時の家族会副代表で拉致被害者田口八重子さんのお兄さんである飯塚茂雄さんらが、タイ北部のチェンマイの あのお茶さんの家族を訪ねました。そしてお兄さんのスカムパンジョイさんらと面会し、拉致問題解決で結束を誓い合いました。飯塚さんは、妹が被害に遭っている点で共通するところがある、一緒に戦いましょうとスカムさんを励ましました。スカムさんは、最近妹のことばかり考えていた、同じ境遇の人と話をすることができて本当に嬉しいと話しました。2007年9月には首都バンコクで官民合同による北朝鮮の人権状況国際会議が開かれました。この会議では家族会事務局長で拉致被害者増本留美子さんの弟である増本照明さんが報告を行いました。照明さんは、タイ人の拉致被害者の救出にはタイの国民が声を上げていかなければなりませんと聴衆に語りかけました。また拉致被害者曽我ひとみさんの夫のジェンキンスさんも講演し、平壌でのタイ人拉致被害者のあのお茶さんとの交流について語りました。2007年12月に家族会などの主催により東京で行われた国際会議には、日本や韓国、タイなど5カ国の拉致被害者家族や支援団体が参加しました。タイからはあのお茶さんの甥にあたるバンジョン・パンジョイさんなどが参加しました。この会議では世界各地の関係者が連携して拉致問題の解決を目指すため、北朝鮮による拉致解決国際連合の結成が合意されました。また2008年8月にはタイでドキュメンタリー映画恵みの上映会と家族会などによる講演会が開催されました。バンコクでは地元の学生など100人以上が参加し、タイ語の字幕がついた映画を熱心に見入っていました。講演会には家族会の増本事務局長が出席し、日本やタイなどが連携していく必要があると訴えました。こうした日本とタイのご家族の連携は、タイにおける拉致問題の関心を高め、拉致被害者救出運動の進展に貢献しています。さらにタイに在住する日本人の方が中心となって、あのお茶さんら被害者家族支援や拉致問題関連出版物の翻訳、刊行などの活動を行っている団体もあり、この団体と家族会との交流を通じた日本とタイの関係者の連携も強まっています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、拉致被害者、松木薫さんのご友人からのメッセージです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、26歳で大学院生でした。それでは、松木さんの高校時代の同級生、ユジ・ミチオさんからのメッセージをお聞きください。
私は、北朝鮮により、不当に拉致された日本人被害者の松木薫君と、熊本市にありますルーテル派のミッションスクール九州学院高校の同級生であります。誠実で真面目な彼が、北朝鮮に拉致されたらしいとの情報が入ってまいりましたときは、なぜ、どうして彼が、という全く信じられない思いと、どうか誤報であってもらいたいとの思いが交錯してなりませんでした。私はすぐさま松木君の安否と彼のご家族の消息を知りたいとの思いで、母校九州学院の同窓会に連絡を取り、小手川勲先輩、もう先生になっていらっしゃいましたけれども、小手川先生に事情を説明し、九州学院の名簿の通信欄に松木薫君が北朝鮮に拉致されたこと、そして一日も早い救出を 呼びかけていただけるよう短い一文を掲載させていただきました。その呼びかけを読まれた東京の同窓である大先輩ですけれども、上村気分先輩から励ましもあり、九州学院の当時の院長であった土山院長に直接お会いして、その窮状を訴え、救出活動について何らかの行動を起こしていただきたいとのお願いをいたしました。さらに当時の私どもの担任であった松村六郎先生が九州学院の教頭になっておられたのも幸いし、学院内のチャペルで夏木薫君たちを救出する拉致被害者救出の会の会合を開かせていただくことができました。今回の北朝鮮による拉致問題は他人事ではありません。いつ私どもに起きても不思議でない重大かつ不法な国家的な犯罪行為だと私は思います。松木君をはじめ拉致に遭遇された日本人同胞の皆様方、私ども日本国民は等しくあなた方全員の無事な帰国を信じてその日を待っております。
最後に湯治道夫さんが高校時代、運動会や修学旅行の時などにみんなでよく歌ったという賛美歌を松木薫さんへの励ましに歌ってくださいました。445番、三上と共に進めです。
三上と共に進め、死も悩みも恐れず、ただは見技を励みて、行けや行け。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。ご友人の湯治道夫さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは韓国人歌手イ・ガンピルさんの恵みです。イ・ガンピルさんは13歳で拉致された横田めぐみさんの話を聞き、めぐみさんのみならず世界中のすべての拉致被害者が必ず家族のもとへ帰ってくることを望み、この曲を作ったそうです。それではイ・ガンピルさんが日本語で歌う恵みをお聞きください。
君がいる場所、冷たい風は知ってるか、過ぎた時間を空は海は君も会いたいはず、恵み恵み、幼い君はどう過ごしてるか、みんなで羽をつけてあげれば飛んでこれるのに。恵み恵み恵み が会いたいだけ。君も会いたいはず。恵み幼い君はどう過ごしてるか。みんなで羽をつけてあげれば飛んでこれるのに。また会えるまで恵み頑張りなさい。
イ・ガンピルさんで恵みをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp info@rti.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回、内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数 9585kHz、 夜11時30分からは周波数 11825kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。